9月24日金曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。今日は、知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けします。マクドナルド、ハッピーセットのおもちゃでプラ削減。マクドナルドは、2025年末までに、子供向けセットに付属しているすべてのおもちゃの素材を再生素材や植物由来のものに切り替えると発表しました。日本を含む全世界の店舗が対象となります。おもちゃの化石燃料由来の新品プラスチック使用量を2018年比で約9割削減します。消費者の環境配慮意識が高まっていることに対応していく考えです。スシロー広州に中国1号店開業。回転寿司スシローを運営するフード&ライフカンパニーズは22日、中国本土での1号店を広州市に開業しました。価格は食材の調達コストなどを考慮し、一皿10元、日本円で約170円からと、日本国内の110円より高く設定しています。新型コロナウイルス下でも好調な同社ですが、今後の成長に向けて海外展開を進めていく考えです。東京エレクトロン、自主する半導体製造装置。東京エレクトロンが半導体製造装置の自立化を推し進めています。装置が稼働状況などのデータを収集して、解析情報をもとに制御することで生産性を向上させます。自動学習の精度を高めて、半導体回路を極限まで細くする微細化で、高い製造技術を必要とする顧客ニーズに対応していきます。全社的なデジタルトランスフォーメーションで、持続的な稼ぐ力を高めます。働く人の 45% メンタル不調、コロナでストレス増加。NTT データ経営研究所の調査によりますと、働く人の約半数がメンタルヘルスの不調を抱えていることが分かりました。そのうち新型コロナウイルス化以降にストレスや悩みが増加した人は6割に上っています。当事者に相談への抵抗感があることや解決方法が分からないといった課題が浮き彫りとなりました。ユナイテッドアローズの接客極意、LINE でも高い満足度。ユナイテッドアローズのアパレルブランド、ユナイテッドアローズ、グリーンレーベル、リラクシングは2020年4月から LINE のチャット接客に取り組んでいます。満足度は 98% から 99%。その取り組みからコロナ禍で広がるオンライン接客の秘訣は店舗のおもてなしをいかにネットで再現するかにあることが見えてきました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、中国の格差問題です。チェックしておきましょう。社会主義国家の中国で貧富の差が拡大し、国民の不満が高まっています。市場経済を取り入れて、世界第2位の経済大国にまで成長しましたが、都市部と農村部での深刻な所得格差が生じています。足元では、新型コロナウイルス対応の金融緩和で、資金バブルが到来したことも格差拡大に拍車をかけています。習近平国家主席は8月、共に豊かになるという意味の共同富裕をスローガンとして前面に押し出し、格差是正に乗り出しています。以上が今日知っておきたい用語、中国の格差問題についての説明でした。ニュースで見かけたときはぜひチェックしてみてください。ここからは就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が毎週日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。マイナビ日経2022年卒大学生就職企業人気ランキングの文系学生第9位となっている人気企業。サントリーの原点となる商品は何でしょう？次の3つから選んでください。1、ウイスキー。2、緑茶。3、 ワイン。3、2、1。答えは3のワインです。サントリーホールディングスの原点は、1907年発売の赤玉ポートワインです。創業者の鳥居慎二郎氏が世界のどこにもない日本のブドウ酒を目指してスペインから輸入したワインを門外不出のレシピで調合。美しい色と適度な甘酸っぱさを備えた日本人好みに仕上げました。慎二郎氏は万物の命を育む太陽に対する畏敬の念を商品に込め、そのワインに赤玉と名付けました。では第2問。ワインといえば甲信越。最近は東北や北海道も注目ですが、昭和初期にブドウ栽培面積1位であった場所はどこでしょう？ヒントはサントリー創業の地であり、赤玉ポートワインの工場があった場所です。次の3つから選んでください。1、山梨。2、大阪。3、愛知。3、2、1。正解は2の大阪です。なんと大阪は、東部の河内地方を中心に古くからブドウ栽培が盛んでした。神戸向けにブドウを栽培していたようです。皆さんはかつて大阪府がブドウ栽培面積1位であったことご存知でしたか？意外ですよね。大阪とワインには深いゆかりがあるんですね。ワインはまだあまり飲んだことがないのですが、国内のワインにもチャレンジしていきたいです。今日紹介したクイズについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事をお読みになれます。ぜひ来週もチャレンジしてみてください。ここでセミナーのお知らせです。日経転職版は9月29日に特別セミナー、これからのプロティアンキャリアを考える、キャリア形成を企業任せにせず、キャリアに対してオーナーシップを持ち、自ら育てていく姿勢をどう獲得するのか。プロティアンキャリアという考え方を法政大学の田中健之介先生が皆様へ伝授します。ヤング日経からも木曜パーソナリティの佐藤かな子さんと私、金曜パーソナリティの上下芽衣がウェビナーの後半から参加して一緒にキャリアについて考えます。オンラインで開催されます。参加は無料です。詳細、お申し込みはチャプター横のリンクからお願いいたします。ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。今週は根津散歩に行ったり、特別支援学校に行った後に三鷹散策をしたり、盛りだくさんの一週間でした。根津神社は最近インスタグラムで、たくさんの鳥居が重なっているところを写真で投稿する方がたくさんいるんですが、どんな神社か皆さんご存知でしょうか？根津神社は、大和武尊が1900年近く前に創始したと伝える古社で、東京十社の一社にも数えられています。境内はツツジの名所としても有名だそうで、ツツジの時期にも行ってみたいなと思っています。あと今週は特別支援学校で小学校3年生を担当するっていう介護実習をしてきたんですが、子供たちみんな素直で可愛い子ばっかりでした。突然来た私に最初は警戒感を持って話してくれない子もいたんですが、だんだんと仲良くなることができました。最後は教室に遊園地作ったから今度来た時は遊びに来てねなんて言われて、とってもあったかい気持ちになりました。この学校は自分が言いたいことが言えないっていう子が多くいて、そういうことで苦しむことが多く、心の状態が目まぐるしく変わります。先生方は子供たちがどんなことをすると喜ぶのか、どんなことが嫌かなどを全て把握していました。先生方の一人一人に寄り添いながら対応する姿に心を打たれました。貴重な経験をさせていただきました。その後に三鷹散歩に行ったんですが、三鷹の森ジブリ美術館に行ってきました。三鷹の森美術館って1000円で入れるんですよ。こんな素敵な空間にたった1000円で入っていいのだろうかっていう気持ちになりました。小さい時に行った名医って書いてある名域の猫バスがあるんですけど、それに今回も乗りたいなって思ってたんですが、それが小学生までだということで、乗れないんだっていう風にショックを受けていました。でも、ジブリの登場人物になるっていうのが私の小さい頃からの夢だったので、そんな気分を今回味わうことができました。実は今日から大学がスタートするんです。頑張ってきます。あと、 夕方6時から放送してきた田中健先生のキャリアラジオは本日が最終回になります。ぜひ皆さん聞いてください。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお送りしました。それでは元気にいってらっしゃい。